ちょっとしばらくではないですけど、先週配信を休んだので、すごい久々感が僕の中ではあります。
そうですよね。なんかあのショーノートを見た時に、あれなんか日付がずれてて、ひょっとして一回なかったのかなと思って。
そうなんです。
最後はマッツさんでしたよね。
そうなんですよね。松本さんをしかも結構平日にやって週末に配信したんで、なんか丸2週間なかったような感じですね。
おお。
うん。
そっかそっか。まあでも来週はアップルのイベントもあるし、楽しみですね。
そうなんですよね。あれ9月7日だから、例によって火曜日ですかね。水曜日か。
そうっすね。
うん。
まあ、おなじみのメンバーが解説してくれることを祈っています。
僕でも日本に行ってるんですよね。来週。
ああ、そうなんですね。そっかそっか。うん、
だから、夜中見て、解説をすぐできるかどうかは謎。
確かにきついっすね。
うん。っていうか話題的になんかそんなに盛り上がるのかっていう、その若干の不安感もありますけどね、僕的には。
ああ、まあいいんじゃないですか。ヘッドホンジャックがなくなったってずっと言ってれば。
やっぱそれの話でずっとなんですかね。
うん。
うん。
もうそれ以外は特に、まあ iOS 10の話はできるかもしれないですけどね。
うん。それはでももう WWDC とかで話題はもう出てるじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
うん。
確かに。
だからね。ヒゲポンさんは毎年買い替える派ですか？ iPhone は。
iPhone は、仕事柄買い替えることが多いですね。あの、会社に払ってもらったりとかして。うん、やっぱ最新の、例えば今だったら iPhone6S で 3D タッチが入ったんで、なんかデバッグするために必要だから、会社に買ってもらうとかっていう感じで、割とちゃんと買い替えてますね。
で、古いやつは、でも会社の持ち物だから、デバッグ用とかにして戻したりするんですかね。
そうですね。あ、でもなんか普段使いもしてますね。結局普段使いしないと、なんていうか、ドッグフードしなくなっちゃうので。
3D タッチってどうなんですかね。
オワコンになりそうかなとは思ってたんですけど、例の iOS 10で、あの、ホームスクリーンでノティフィケーションを 3D タッチすると、なんかいろいろできるみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれでまあもうちょっと復活するかもとは思ってますけどね、
うん、僕は iPhone6S を1ヶ月ぐらいだけしか使ってないので、
うん、
その時はまだ対応してるアプリもそんなに多くなかったし、でもやっぱそうですよね、 OS 側とかでサポートしてくれれば少しは使いであるかもしれないですね。
そうですね、基本的に使うの忘れる機能なんですよね、あれなんか。
結局その使えるハードウェアが限られてるから、
うん、
その 3D タッチじゃないと使えない機能っていうのは用意しにくいですよね。
そうそうそうですね。
アプリ作る側からしても、
うん、まあなんか気持ち的にはまあ対応しとくかみたいな作りになっちゃうんですよね、どうしても。
うん。なんかこれはすごい 3D タッチの使い方だっていうのが出てくればね、面白いですけどね。
うん
うん。
なんですよ。まあ、という話は、まあ、多分、来週、誰かがしてくれるんで、僕はまた、例のごとく、あの、マネージメントとか、組織みたいな話をして、一部の人だけに気持ちをお届けする感じにしようかなと思ってます、今日は。
本当ですか。
はい。
前々回の時に、プロダクトマネージャーとかの話をして、それきっかけですかね、WebDB プレスで。その連載的なことをやっていますよね、今ね。
そうですね。で、ちょうど今出てる、なんだっけ、94号か95号か忘れちゃいましたけど、そこで、プロダクトアンチパターンみたいな話を書かせてもらっていて、それはもうリビルドで話したやつ、完全インスパイアな感じで、
うん。
あれのおかげで自分の頭の中が整理して、世に言いたいことが、ちゃんと書けたので、よかったです。
今日、電子拳本のやつがあったんで、
はい、
読んでました。
お、ありがとうございます。
うん、やっぱりでも半分ぐらいはあれこの間聞いたかなっていう話だった気がしますけどね、う
ん、そうですね、そんなに読者とリスナーが被ってない前提でまあいいかみたいな。
そっか、これでもタイトルが第2回ってなってますけど、
はい、
2回目なんですか。
そうですね。1回目はなんかプロダクトの作り方みたいなものすごい基本的な 話をして、その中デザイナーとエンジニアとプロダクトマネージャーで組み合わせてやりますよとか、うん、なんかペルソナ作ってちゃんと考えましょうみたいな話をして、で、今回2回目でもうちょっと深い話をしようかなっていう感じですね。
でもこのパターンとかアンチパターンとかって、まあ原稿を書きやすいですよね。
そうなんですよね。
言っちゃいけないかもしれないですけど、あのストーリーをそんなにこう起承転結考えなくてもいいじゃないですか、うん、
そうです、ぶつ切りにできるんで、
そう、何パターン何パターン何パターンって書いて最後にまとめていいので、
うん、
なんかいいですよね。
そう、もうあれは本当に一部のプロダクトマネージャーの人たちに言いたかったことなんで多分届いてはないと思うんですけど
日本語で書いてもどうなんですかね、同僚に伝わってるかどうか分かんないし、
うん、そうですね、
うん、
でまあ今日話したかったのは、なんか何回か出演させてもらった時に、なんかテックリードとかプロダクトマネージャーの話をしたと思うんですけど、
うん、
なんかその辺とは違って、なんか実際のエンジニアがマネージャーとどう付き合うかみたいな話をしたいなと思っていて、
はい、
で昼ぐらいに宮川さんにメッセージして、僕この話しましたっけみたいなことを聞いたんですけどしてないですよね、あれしたかな。
いや、テックリードの話をした時に、
うん、
エンジニアリングマネージャーとはどう違うんだみたいな話は着眼しましたけどね。
はいはい、うん、ああよかったです。なんかブログにも書いたし、なんか誰かに話した気がするし、もう物忘れが激しいんでなんか飲んだら同じ話に3回するみたいな、
うん、この番組は結構年齢層もね、話す年齢層も上がってきてるんでその同じこと話すパターンはまあありだと思いますよもう150回もやってればね、それは同じ話棒の一つや二つはありますよ、
うん、でまあ簡単に背景を説明すると、その今僕はサンフランシスコのアメリカの会社で働いてるんですけど、その前はずっと日本の会社で働いてて、特に社会人1年目の時に入った会社は、まあ大きい大企業 で、
うん、
でまあ上司みたいな人がいるわけですよ。でまあその上司を今は僕は、まあ、マネージャーみたいに呼ぶんですけど、でその時ってなんかすごい正直な話、社会人1年目で22、3歳の頃なんで、なんか上司ってただのおじさんなんですよね、よくわかんない、
うん、
でその何やってるかもわかんないし、まあなんていうか、例えば有給の申請を許可する人みたいな、そんなイメージだったんだけど、でなんかその上司と例えば自分の先輩がなんか喫煙所で楽しそうに話してて、ああやってなんか仲良くするといいことあんのかな、でも僕そういうのできなそうだからまあいっかみたいな感じで、まあ日本にいる時は特に上司との関係ってそこまで深く考えてなかったんですけど、
はい、
そのアメリカ来てから、まあ、宮川さんもご存知の通り、アメリカはすごいクビになりやすいので、
うん、
なんかもうちょっとマネージャーとの関係考えてもいいかもなって言って、まあいろいろ実践したことがあるので、まあその辺の話をできたらいいなっていう感じですね。
お、あの日本でいうところのその上司っていうのは具体的な肩書きっていうのはどういうふうになるんですか？
その時は例えば係長とかでなんかチームをまとめてたり、うん、あの評価面談したりとか、
はい、
多少の人事権もあったような気がしますね。
うん、そう係長とか課長とかっていうのはなんか英語のポジションにすごい当てはめにくいので、
うん、
実感がもう分かんないんですよね。
そうですね。なんかマネージャーとシニアマネージャーかって言われるとなんか違う気もするし、
うん、そもそもだって課長と部長はどっちが偉いんだっけとかそういうレベルですもん、僕とかもすでに。
そうですね。まあそれはさすがにわかりますけど係長と課長どっちだっけかなとかはちょっとわかんないですね、
うん、ありますよね。
はい、あとなんとか代理とか
代理それはまあ本当に大規模になってくると、そういうなんていうんですかね、ピラミッド型の構造になりますけどね、うん、
はい、
アメリカに来てからっていうのはそのまあピラミッド型だった人としてもまあ自分の一番近いマネージャーとかっていう話が中心ですかね、
うん、そうですね、はい。でなんか僕は幸か不幸か今の会社入ってからマネージャー多分10人以上変わっていて、はい、いろんなタイプのマネージャーを見てきて、それぞれどうやってうまくこう付き合ったらいいかみたいなのが分かってきたので、まあ、その辺の話もできたらなと。 あとは、その、自分も一瞬ですけど、マネージャーやってたので、なんかマネージャー視線のことも言えるかなという感じですね。うんうん、
はい。
まあ、宮川さんもマネージャーですもんね。なんかマネージャーっぽいんでしたっけ？
今は、マネージャーではないと言い張ってますけど、組織図上はマネージャーのポジションに入っていますね。
なるほど。
はい。あと、社内のなんかマネジメントスラックチャンネルとか、リーダーシップスラックチャンネルとかに、まあ、入れられてるんで。
入れられてる。消極的な
。まあ、そんな感じですね。
なるほど。じゃあ、宮川さんの意見もぜひ聞きたいですね。
ぜひぜひ。はい。
はい。で、まあ、なんかそのマネージャーって、さっき人事権の話になりましたけど、なんだっていうと、結局、短絡的に言うと、自分を評価してくれたり、まあ、人事権持ってたりするような感じの関係の人じゃないですか。まあ、まとめ役とかもありますけど、
はい、
僕はその辺にすごい絞って考えていて、なので、まあ、例えば、仕事がうまくいかないとか、なんかパフォーマンスが悪いとか、クビになりそうみたいな時は、すごく関わるし、あと自分がやった仕事を正当に評価してもらえるかみたいなのも、割とマネージャーによるところが多いので、まあ、その辺でマネージャーとの関係をすごい、気をつけてたんですけど、
うん、
なんか一番最初に多分考えるべきことは、マネージャーってあんまり自分のこと考えてなくて、僕らのことを考えてなくて、
はい、
やっぱりその一人に対して例えば10人の部下がいるとか5人の部下がいるみたいな1対 N の関係なので、もうなんか使ってもらえる時間は N 分の1なんだよっていうのを強く多分意識しないと、いけないと思っていて、なんかその僕らは対等な関係、力関係は対等じゃないですけど、使う時間の関係は対等だって勝手に勘違いしちゃうんですけど、多分マネージャーはなんかワンオンワンとか面談の時はすごい親しげに話すけど、実はそんなに自分に時間を使ってないんだよってことを自覚するところから始めるのがいいのかなって思いますね。
うん。
で、それを、意識した前提で、多分最初にやるべきことは、楽な部下になるみたいなパスだと思うんですよね、うん、その楽っていうのは手がかからないっていう意味で楽っていうことなんですけど、なんかそのマネージャーって何人かをマネージしてて、手がかかる人もいれば全く手がかからない人もいると。で、できれば手がかからない方に行っとくと、なんか本当にトラブった時にすごい助けてもらえるし、もちろん評価も高いと。で、手がかからないっていうのはもう少し具体的に言うと、あ、この人放っておいても大丈夫だわっていう感じの関係になると一番いいと思っていて、うん、その、なんですかね、放っておいてもプロジェクトを進めてくれるし、もし困ったりとか、あとこれ上司に報告しなきゃっていうような事象が発生した時に、すぐに言いに来てくれる。だからしばらく放っておいても大丈夫だし、トラブルがあったら言いに来てくれるから自分も気づけるみたいな。
うん、
そういう関係にまず、なるとすごい信頼を得ていいんじゃないかなと思います、
うん、マネージャーの方から最近どうみたいなのをこうちょくちょくピングしなきゃいけない、
うん、
そういうなんていうんですかね、不安な関係になってしまうと、本来自分が助けてほしい時にそんなにずっと時間を使ってるわけにもいかないよっていう最初の話に戻っちゃうわけですよね。
そうですね。本当に放っておくと多分不安な人っていうのもやっぱりいて、まあ、何ですか、若くて新卒の人とかだったら、まあしょうがないんですけど、もうある程度中堅になってきても、なんか、例えばプロジェクトがうまくいかないってことを締め切り直前に言っちゃう人とか、
うん、
あとは何ですかね、困ってて全然進んでないんだけど、誰にも相談せずに悶々としてる人とかっていうのがいるんで、なんか、ちゃんと報告してくれる人がまずはいいかなと思いますね、
う
ん、
でもその信頼を勝ち取るのが重要っていうのは分かりますけども、でもなんていうか鶏卵的な感じで、
うん、
信頼を勝ち取ればまあ自由にできて手がかかんないけど、
うん、
そこに行くためにはじゃあどうすればいいかっていうのもね、あまりトリビアルではないですけどね。
ああ、それはすごいいい質問で、なんか後で多分、ワンオンワンの話もしようと思ってたんですけど、うん、基本的に上司と仕事をするときって、まあ上司に仕事を振られたりとか、上司が自分の仕事の一部を管理してくれるじゃないですか。
はい、
で、その時に、あらかじめちゃんと、なんかエクスペクテーション、期待値を聞いておくんですね。例えば、うん、なんかこれやってよってやるときに、いつまでですかとか、どこまで技術的に踏み込んでいいですかとか、 そのチーム外とのコミュニケーションも自分がやっていいんですかとか、どういう場合にミーティングに呼んだらいいですかみたいなこと全部聞いといて、でそこで、上司が期待しているものにちゃんとマッチさせて、信頼を得るっていうのが大事かなと思います。
うん、必要なことを最初に結構バッと聞き出せるとか。
そうですね、
あらかじめ調整できるっていうことですかね。
うん、あとは僕はマネージャーが変わるたびによく聞いてたのは、なんか どんなマネージメントスタイルをやりたいんですかっていうのをちゃんと聞いてて、
うん、
そのハンズオフって言ってもう全部任せるから勝手にやってくれっていう人もいれば、週1回報告してほしいとか、
うん、
あとはミーティング全部呼んでほしいっていろいろいるんで、そのちゃんと期待値を聞いとくのが大事ですね、その始め仕事始めの時に。
あ、でも自分からそのマイクロマネジメントをしたいっていう人はあんまりないと思うんですよ。
うんうんうん、
でもマイクロマネジメントしたがるけど、どういうマネジメントスタイルですかって言った時に、いや俺はマイクロマネジメントするから全部呼んでくれっていう正直に言う人はあんまりいないかなと思うんですよね。
そうですね、その辺はいろいろなんかなんていうか上手でないマネージャーとの付き合い方っていくつかあると思っていて、
うん、
例えばマイクロマネージメントの人だったら、とりあえずうざいぐらい過剰に報告するみたいなところから始める、うん、その例えば毎日、仕事終わるときにもう日報みたいな感じで勝手に送りつけて聞かれる前に全部やっちゃうとかあとはそのマネージャーでマイクロマネージメント系の人でいろいろ口出ししてくるんだけど、いまいちセンスがなくてプロジェクトをごちゃごちゃにする人っているじゃないですか、
うん、
そういう場合は本当は困ってないんだけど、困ったふりをしてちょっと簡単な仕事を振って俺は助けたっていうその達成感を相手に与えるみたいなのとかもやってましたね。
それはもう完全に上司なの、自分が上司なのかどっちがね上司なのか分かんない感じですけどね。
うん、
まだマネージャーとしての経験が浅いかったりするマネージャーを、まあ、いいマネージャーになるように、そういうパスに仕向けるっていう、その、
そうですね。
感じですよね、うん。
で、そのなんか、マネージャーの気持ちになってみるのもすごい大事だと思っていて、なかなか想像するの難しいと思うんですけど、
うん、
一つ簡単な方法があるとすると、マネージャーって結局、自分は中間管理職なんで、自分の上に上司がいるわけですよ。でその上司を登っていくと創業者だったり株主までたどり着くなんかチェーンがあるじゃないですか。で自分の上司も何らかのエクスペクテーション期待値を持たされていて、それを向かって一個上の上司に報告したりとか相談したりするんで、一体自分の上司は上司の上司に一体どんなことを報告していたりとか、どんなことを期待されてるかっていうのを察知した上でコミュニケーションすると割と進むことが多いっていうのは経験上思いましたね。
うん、
なんか例を出さないと難しいと思うんですけど、
そうですね、
現場のレベルだと例えばなんだろう、写真の投稿機能を作れって言われていて、まあ、API 作ったりとかクライアント側でコードを書いてますと。で僕は上司にそれの進捗を報告していて、いついつまでにできそうですとか、技術的にこの辺困ってますみたいなことを言いますと、
うん、
でその上司はそのプロジェクトをうまくいかせることが、なんていうか自分の仕事で、上の上の上司にはどういう報告をするかっていうと、多分もう1行2行でうまくいってますもしくはいってませんみたいなことをやったりとか、
うん、
あとはこの機能のインパクトはこれぐらいで何日に出て、こういうAB テストする予定ですみたいな、もうちょっと上のプランニングの報告をしてると思うんで、自分の上司が上司の上司に報告しやすいような形でなんか進捗報告をしてあげるとすごいいいなと思います。例えば、うん、その僕はよくやってたのは、その防衛的に毎週勝手に週報を送りつけるみたいな、
うん、
こんなことをやっていてこんなことで困ってますとか、あとはハイレベルでこのプロジェクトはグリーンですとか、このプロジェクトはレッドですみたいな、
うん、
いう手法を送りつけて、そこですごい強く意識してたのは、上司がそのまま上司の上司に転送しても全く通用するような形で書いとくレベルで、
うん、
で 上が一番抽象度が高くて、下に行くにつれて詳細がわかるんで、細かく知りたければどうぞ読んでください下までみたいな で、一番上はもう本当に上司の上司とかが読んでも、ああ、なるほど。産業で分かったみたいな感じのものを書いておくみたいなことをよくしてましたね。うん、
ちょっとそもそも論になるかもしれないですけど、今のその、例えば写真投稿のプロジェクトとかの話だとすると、うん、それ自体はプロダクトで、プロダクトマネージャーがまあいるわけですよね、別に。
はい、はい。
で、技術的にこういうところに不安があるっていうのは、まあ前にも出たような話で言うと、テックリードとか、アーキテクトみたいな人もまた別にいるっていう前提ですよね。
そうですね。その通りです。で
その上で、自分が報告するのは、その、なんていうか、組織的に、ね、自分の上にいるエンジニアリングマネージャーとか、VP とか、はい、そういう人の話ですよね。
そうです、そうです。はい。
うん。まあ、多分、組織の構造とかが多分、そういう、まさにそういうふうになってるとも限らないかもしれないので。
うんうん。うん、なるほど。確かにそうです、
ね。というのはちょっと思いましたけどね。
うん。
でもなんかそこまで考えていろいろ手法とか日報とか出してくれたら、まあマネージャーとしてはすごい助かるし、さっきも言ってたけどあんま手がかからないで、あ、このヒゲポンにはいろいろ任せても大丈夫だなっていうふうになるでしょうね、うん、
そうですね。僕は基本的に誰かに口出しをされるのはあんまり好きじゃないのでその口出しをされるぐらいなら過剰に報告するみたいな、
うん、
で報告していくうちに、ああもうこの人はほっといても大丈夫だっていう信頼を勝ち取れば、もうその後楽になるって感じですね。逆に言うと、その一旦目をつけられてこいつはやばいと思われたらずっとマイクロマネージメントされるので
そうそうそう、まさにそれは今言おうと思って、マイクロマネージメントする人はマイクロマネージメントしたいっていうタイプの人と、あ、こいつはやばいかもしれないからちょっと最初はいろいろマイクロマネージメントする方向で行こうって思うかっていう、まあその多分二通りは多分あると思って、
うん、
その後者の場合は多分だからマイクロマネージしなくても大丈夫だなっていうところまで最初に持っていかなきゃいけないってことですもんね。
そうですね。その通りですね。うん、まあそこがちょっとハードルが高いかもしれないですね。
うんうん。
で、これがまあ前段の最初に言った楽な部下になるってやつで、これをやると上司が信頼してくれて、ほっといてくれて、でまあ困った時に助けてくれるっていう一番理想的なパターンになるんですけど、うん、多分その先にあるのは、もうちょっと、上司に寄っていくというか、別にあのオベッカを使うとかそういう寄っていくっていう意味じゃなくて、その余裕があればなんかチーム全体のこととかで助けられることはありますかみたいなことを聞いて、もうちょっとコミットしていくみたいな、そのメンターやりますよとか、うん、ちょっとここで困ってるなら代わりにマネージメントしましょうかとかっていうのをやると、もう少し上のレベルの上司との付き合い方ができるかなと思います。
あ、そのマネージャーがマネージメントしてる、例えば5人6人いる中で、
うん、
そのチームに対して自分が何かできますかみたいなことですよね。
そうですね。例えば、うん、実際に聞いたことなんですけど、なんか困ってることあるって聞かれるじゃないですか、上司だから、うん、で僕はないけど困ってることあるって聞くと、上司が例えばチームの一番の若手が実は今なんかコードレビューで詰まっててとか言って、なんかいろいろメールやり取りしてるんだけど進まないんだよねみたいなこと言われた時に、まあ、じゃあちょっと今余裕あるんで引き受けますよみたいなこと言って、チームに対して貢献する姿勢を見せてちゃんとやってあげると喜ばれていい関係になるとか、うん、あとはさっきも言った通り、上司もやっぱり上司の上司に評価されるんで、この今後その上司に対して、あなたはどういうパスで行きたいんですか、出世したいの、それともこのポジションにいたいのとか、もし出世したいなら出世できるような形で僕もなんかできることあるかなみたいなことを聞いたりとかってして、うん、なんていうか一緒にキャリアパスを作っていきましょうみたいなことをしたりとかっていうのもできますね。
いいですね。
やりすぎ感がまた出てきた気がしますけど。
まあ完全にマネージャーをマネージしてるっていう、うん。
いや、そんなことはないと思うんですよ。やっぱりマネージャーはマネージメントが得意なんで、
うん、
なんていうか僕よりもすごいマネージメント力があってすごいんですけど、いい関係を築く上で、まあいろいろやれたりとかやってあげることがあるよねっていう感じですね。
うん、関係、リレーションシップをまあマネージするとか。
そうですね。うん、はい。
感じかな。
はい。で、なんか結局その、仲良くなった方が断然得なんですよ。そのなんていうか、出世のためになんか、すごい仲良くなるとかじゃなくて、日々の仕事のしやすさが仲の良さで直結するので、
うん、
結局仲良くなる努力をするのは悪いことじゃないんだなっていうのをわざわざアメリカにまで来て学んだみたいな。それ日本にいる時に分かるだろうみたいな。
まあでも日本の大企業とかのね、部長課長クラスとかだと、まあ年齢的な差とかも多分すごいあるだろうし、
うん、
なかなかこう親しくしづらいっていう雰囲気とかもまああったりはしますよね、多分ね。
そうですね。なんか飲み会の時に隣に行って話しかけなきゃいけないのかな、まあいいかめんどくさいみたいなそんな感じだったんで
典型的なね、日本の企業だったらそんな雰囲気ありますよね、
うん、
僕はもう大学卒業してからいきなりもうスタートアップ的な会社に入ってなんで、まあ、そういうカルチャーとかは全然体験してないから、逆にその比較もしようがないですけどね。
うん、うん、うん。そうですね。宮川さん的には今の話でなんか自分の部下というか、ダイレクトレポートの人たちとの関係でなんか思うところありますか？
そうですね。うん。僕はだから逆にマネージメントをしてるわけじゃないですけど、
うん、
あんまりマイクロにならないようには気をつけたいと思ってはいますよね。
具体的には
けど、まあ技術的な話で説明、なんだ、ヘルプを求められたりとか、いろいろ相談されたりすると、まあ僕はこう思うけどねっていうの結構、こうガンガン言っていくタイプなんで僕は。
おお。
うん。そうすると、まあ、どうなんですかね。マイクロマネジメントではないけど、結構自分の、僕の思っている、僕の考えっていうのが、結構伝えていくタイプかなっていうふうには思ってますけど。
うんうん。
うん、
それはありがたいですよね。なんか言いたいことありそうだけど言ってもらえない上司とかもやっぱりいるので
。
好きなようにやっていいよって言った手前、なんか言えないけどもぞもぞしてるみたいな。
そうそう。いろいろこうアドバイス求められたら、まあどう思うのって言って聞いて、で、ああ、そう、そのやり方はいいと思うし、まあ僕だったらもしかしたらこういうやり方あるかもしれないけど、まあプロコンあるから決めてやっていいよみたいな、
うん、
そういう感じが僕は多いですかね、うん、まあ本当に技術的な話がやっぱ多いんですよ。僕はそのマネージャーといっても本当にエンジニアリングマネージャーとか VP とかではないので、
うん、
なんか今キャリアパスを迷ってますとか、なんか他のチームとのやり取りがちょっとうまくいかないんですみたいな相談をされるってことはまあほぼないですよね。
うん、
うん、
そっかそっか。
それは僕の一つ上の VP が対応
です。それ一番いいですね、うん。
そうそう。人事的な部分は僕は今のところは見てないですし、
うん、
前の会社でも完全に見てなかったですね。一番面白いのは僕が一番最初に入った会社、
うん、
うん、ライブドアの時は1年ぐらいそういうことをやってたんですよね。
おお。
うん。だから。最初の職業が VP とかマネジメントをやって、で、アメリカに来たらエンジニアリングとかアーキテクトをやってるっていう、
うんうん、
そういう僕の場合はパスですね。
そっかそっか、
うん。
なんかその働きにくかった上司とかいないんですか？言いづらいかもしれないですけど。
そうですね。あんまりないかな。なんか、これ、雑誌の原稿とか本とか書くときに不利な考え方かもしれないけど、そういう悪い経験とかって忘れちゃうんですよね、大体。その防衛本能的なものもあるかもしれないですけど、
うんうん、
なんかそういう嫌なこととか面倒なことあったなーって、言われて思い出すけど、今は全く覚えてないみたいなことはよくありますね。
素晴らしい。
うん、
まあ、それがストレスなくていいですね。
そうなんですよ。
で、まあ、この話の続きとして、なんか宮川さんもショーノートのところに貼ってくれてましたけど、直哉さんの CT、
はい、
一人 CTO ナイト
ありましたね。
ない。僕も資料読ませてもらったんですけど、すごい良かったですね。
うん。
で、その中でも、語られてたなんか、ワンオンワン、どうやんのみたいな話を、まあ、上司との関係も含めて、僕がやってるのはこんなことですみたいなのを紹介できたらいいかなと思っていて、
はい。
その多分、以前、なんかワンオンワンの話をしたと思うんですけど、なんか週に1回とか2週間に1回定期的にその上司と30分から1時間面談するワンオンワンっていう機会が設けられていて、多分この辺だとよくあるセッティングだと思うんですけど、
うん、
その時に一体どういうことを話すかとか、どういうことに気をつけなきゃいけないかみたいなことを紹介したいと思います。
はい。
宮川さんの会社でもありますよね、ワンオンワンみたいなやつって。
ワンオンワンはありますね。僕は自分の上の VP と毎週やってて、 で、僕は僕のチームメンバーとワンオンワンはやってないです。
うん、なるほど。
これはだから僕はマネージャーじゃないっていうことの、なんというか、証としてワンオンワンをやってないっていうことですね。
どうしても本格的なマネージャーになりたくないって言ってるように聞こえるんですけど。
あの、チームリードなんですよ。
うん。
で、今、チームが、あの、エンジニアリング、プロダクトと一対一に対応してるんですね。で、この形っていうのは、今のうちの会社では珍しいんですよ。
うん。
まあ、普通、珍しいと思うんですね。つまり、一つのプロダクトがあったら、デザイナーがいて、エンジニアがいて、プロダクトマネージャーがいて、プロジェクトマネージャーがいてって、それでプロジェクトができるじゃないですか。
うん、はい。
で、その中で、そのエンジニアリングはまたエンジニアリングで一つのこうチームがあって、モバイルチームとか、バッケンのチームとかあって、うん、その中でまた面談をしましょうみたいな、多分そういう話だと思うんですよね、普通は。
うん、
ただ、僕の場合は、今やってるプロジェクトのエンジニアリングが3人、4人ぐらいいて、それが僕の チームで、
うん、
で、プロダクトマネージャーはいるんだけど、結構僕らのチーム内で割と好きに実装してるんで、あんまりこう外からないわけですよ、インプットが。
うん。
だからチーム内で僕はリーダーなんだけど、メンバーと面談をしようみたいなことにあんまなんなくて、
うん、
話すと結局今やってるこのコードどうしようかとかそういう話になっちゃうんで、で、あんまりそれ以外の話は出てこないっていう。
なるほど。
そういう感じですね。だ結構歪んだあれかもしれないですけど、それでうまく回ってるからっていう感じかな。
いや、もううまく回ってるなら触らないのが一番いいですよね、なんというか。
そうそう、本当そうなんですよね。
うん。そっか。で、まあそのワンオンワンに話を戻すと、多分そのワンオンワンのお作法としては、上司は、まあその部下の話を聞きなさいっていうのが大前提なので、うん、まあ、とりあえず自分の話しかしない、まあ上司はとりあえずほっとくとして、話したいことあるとか気になってることあるって聞かれたときに、いろんなことを多分話していかなきゃいけなくて、まあ最初に言わなきゃいけないのは多分その困ってるとか、助けがいるとか、なんか遅れてますみたいな報告的なやつを、まあ一番最初にやって、必ず助けてもらうっていう、なんか、現地をもらうというか、そこで助けを求めるみたいのがすごい大事で、で、その後に多分、もし困ってることがないなら、それぞれのプロジェクトのステータスを、報告すると。で、なんかそれは、さっき言ったみたいに、まあ上司って本当に使える時間すごい限られてて、N 分の1なんで、なんか細かい話までしてはもうしょうがないんで、まあ基本的に全然 OK です、グリーンですか、ちょっとここがダメです、レッドですみたいな話をして、もし詳しく聞きたそうであれば、もうちょっと深く掘り下げるみたいな感じですね。
うん。
で、その辺の話が終わって、まあ大体ワンオンワンにありがちなんですけど、あれもう話すことなくなったみたいな感じになって、だんだんワンオンワンの感覚が広がってって上司と疎遠になるっていうパターンをよく見かけるので、それを避けるために、もうちょっといろんなことを多分聞かなきゃいけなくて、で、一つ聞かなきゃいけないのは多分情報収集的な話ですね。で、マネージャーってマネージャーしかゲットしていない情報っていうのをたくさん持っていて、
うん、
いいマネージャーだったら、この情報お前に重要そうだから教えてやるよって言って、まあメール転送してきてくれたりとか、ワンオンワンの時に言ってくれるんですけど、まあ基本的にはその、忙しいし、どの情報が僕にとって重要かとか全然わかんないんで、教えてくれないんですね。なので、情報収集、最近、例えば、上司と同じレベルの同僚のマネージャーたちがどんなことをやってるかとか、上司の上司は最近、どういうことを考えてて、近いうちになんか組織変更があるんじゃないかみたいな話をちゃんと聞くんですね。だから僕よく聞くのは、なんか僕が知っとくべき、なんか組織変更とかプロダクトの変更とかあるみたいなことを聞くと、ああ、そういえば、あのプロジェクトがポシャリそうだから、ちょっとあそこから人が来るかもとか、うん、あとは、こういうプロジェクトで人を探してるみたいな話をしてくれるんで、まあそういう情報収集系でワンオンワンの話をつなぐのはすごいいいと思いますね。いいと思いますね。
うん。まあ2人なんでね、ワンオンワンっていうのは。だからお互いの話だけしてても、はい、まあそんなに毎週毎週話があるわけでもないし、
うん、
他のところはどうなってるとかいう話から、まあまたそこ あのプロジェクト面白そうだからちょっとやってみたいですとか、そういう話に膨らんでいくこともまあありますしね。
そうなんですよね。はい。
うん、
で、まあもう一つ多分話さなきゃいけないのは、フィードバック系の話で、さっき言ってた上司ってその人事権持ってたりとか、あと評価のフィードバックを取りまとめたりすることが多いと思うんですね。
うん、
で、そのために、四半期に一度とか半年に一度なんか評価面談みたいなのをすると思うんですけど、その時になって初めて、びっくりした、そんなの知らなかったよっていうフィードバックをもらうと困るわけですよ。例えば、お前に期待してたけど、プロジェクト3ヶ月もかかりやがってとか言われたりとか、
うん、
あとは、このチームの人から君のコミュニケーションの仕方は悪いって言われてるよとか、突然言われたりとかっていう、突然のびっくりをなくすために、なんか毎週ちゃんと聞いとくっていうのはすごい重要で、何かフィードバックありますかとか、改善すべき点を一つ必ず上げてくださいみたいに聞いて、無理やりにでも上げさせるみたいなのをすると、お互いどう思ってるかっていうのがはっきりしますね。
それはでもなんか、例えば、直哉さんの CTO ナイトの多分資料とかにも出てきましたけど、
うん、
その、あのスライドとかプレゼンって、CTO とか VP とかをやっている、いわゆるマネージャー側の人に向けた多分話だったと思うんですよ。
うんうん、
だからそのワンオンワンの中では、まあ、とにかくそのメンバーにいろいろ話させることが重要で、
うんうん、
まあ、自分がガンガン話してはいけないみたいな話だったと思うんですよね。
うんうん、
でも今のヒゲモさんの話だと、まあ、参加する側、メンバーの側としたら、まあ、自分からこう出せる情報はどんどん出していくのも大事だけど、
うん、
まあ、マネージャーからこうどういうことを期待されてるかを引き出すのをさなきゃいけないっていう、お互いが相手からどんな情報を引き出すかっていうのを結構力を入れなきゃいけないっていう、そういう感じがしますけど、
ね、そうですね。そのなんか多分ワンオンワンへの考え方もあると思うんですけど、まあ、基本的にああめんどくせえなとか話すことないなって思うの、うん、正直あると思うんですね。
うん、
あと例えばその上司って多少偉い人なんで話すの緊張するなとかってあると思うんですけど、まあ多分そこはぐっと飲み込んで最大限その30分を有効活用することを考えなきゃいけなくて、そういう中で自分のフィードバックとかマネージャーがあなたに期待してることっていうのをちゃんと聞いておくと、半年に1回の評価の時にびっくりしなくて済むとか、あとは自分が成長する上でも、うん、日々毎週ちゃんと成長していけるっていう感じですね。
うん、
で、まあこれはアメリカの会社だけかもしれないんですけど、突然の首宣告が一番怖いわけじゃないですか。
はい。
で、まあ突然の首じゃないにしても、その前にパフォーマンスインプルーブメントなんちゃらみたいなのがあって、君ちょっとパフォーマンス悪いからこの研修行ってみたいなに入ったりするわけなんですね。うん、で、願わくばそうなる前に気づくべきなんで、それはやっぱりその、ちゃんと僕できてますかねっていうのを毎週自分で聞く責任は自分にあると思うんですね。相手が言ってくれることを期待するのではなくて、
うん、でもマネージャーの側にもそれを伝える責任はあると思いますけどね。
うん、
手遅れになる前に、うん、
なんかその自分がマネージャーやったからわかるんですけど、やっぱりなんかネガティブなフィードバックをそのワンオンワンで気軽にやっぱできないんですよね。
うん、
なんか例えば全部順調ですっていう報告を受けた後になんか言いたいことあるって言われて、まあもうないです、じゃあ僕から言っていいって言って、ところでこの仕事うまくいってないよねどうすんのみたいな、突然はやっぱ言いづらいんで、
うん、
それやっぱ聞いてくれた方がありがたいし、なんかあこの人は聞いてもらえればこの人は改善する意思があるんだっていうのが分かるんでやりやすいんですよね。勝手にへこまれるんじゃなくて、うん、フィードバック欲しいって言われて答えてるわけなんで、なんかフィードバックあげたらきっと改善してくれるし、なんかアクション取ってくれるみたいな。
ああ。まあ、なんか逆にそのマネージャーとしたらそのネガティブなフィードバックはしづらいので、
うん、
まあ、ネガティブだったとしてもフィードバックが欲しいですっていう姿勢を出していこうってことですかね。
そうですね、
うん、
なんかそういう感じでワンオンワンをやっていけば、上司と自分が思ってることがなんか大きく乖離してるとかいうことがなくなっていいっていうのと、あとはそのさっき出たみたいに話すことがなくてだんだん感覚が伸びていくみたいなことも起こらないんで、その基本的に人の仲の良さってコミュニケーションを取った量でに比例して良くなっていくので、話せば話すほどだんだん、関係が良くなっていくんじゃないかなと思います。
そうですね。
宮川さんはワンオンワンでどんなこと話すんですか、その上司の人とは。
僕はそうですね、結構歪んだポジションだっていうこともあるんですけど、僕の話をするというよりは、 僕のチームのメンバーの誰それが最近ここでハマってるみたいだけど、
うん、
でまあ僕としてはこう助けてあげたいから、でも、うん、あんまりオーバーステップするのもあれだしみたいな、そういう話をしたりとか、うんうん、あとはまあ彼が今こういうことをやっていて、なんか別のことやりたそうなんで、まあ話してみたらみたいな。いや、僕の上司は、僕の他のチームのメンバーの上司、とワンワンをしてるので、
うん、
まあ彼にそういう材料を与えてあげたりとか、そういうことはありますね。
お、それすごくいいですね。確かに僕もやってましたね。
うんうん、
ここのプロジェクト実はうまくいってないの知ってるみたいなちゃんと早めに教えてあげたりとか
そうそう、あとはそのまあ自分の上司というのは、まあ、僕自分よりもその他のチームに対する影響力っていうのはまあ当然あるわけなんで、
うん、
まあ僕が例えばですけど、そのプロダクトマネージャーの誰それのやり方が気に食わないかったとしますよねそうしたら、はい、まあその彼彼女になんか直接言うのではなくて、まあワンオンワンでそういうことを言って、まあ、それとなく裏から回し、まあ、根回ししてもらうとか、
ああ素晴らしい、まあ、
そういう場所として使うっていうのはあるかもしれないですね。
それもいいテクニックですねそっか、さすが宮川さんいろいろやってます
ね。いやいやいや、例え話ですけどね
すごい実感がこもってましたけど
そういう場所としてはあるんじゃないですか。だから僕が個人的にここは困ってるみたいなことを相談するのは、うん、今の会社はないかな、前はあったかもしれないけど、
うん、
うん、ですね。
そっか、 あとはさっき言い忘れたんですけど、その何ですかね、その上司の人って、まあ、いろんなタイプがいて、さっき言ってたみたいにマイクロマネージメントの人もいればハンズオフでもうずっとほっとかれる人もいると思うんですけど、それ以外に全くダメな上司とか、うん、人間的に合わない、嫌いで尊敬できないみたいな上司ってたまにいると思うんですよ、
うん、
で僕は幸いなことにそこまでひどい人に会ったことないんですけど、まあ、とある人に聞いた話で、なんかそういう上司であっても、まあ、基本仲良くしておくべきっていうことをその人は言っていて、
うん、
なんでかっていうと、なんか回り回って結局その人が人事権を持ってるんで、なんか組織変更があった時に、あ、こいついらねえから首切ろってなっちゃうんですよね、なんか自分と仲良くなかった人は。もうアメリカ的ですけど、だからそういう意味でなんというか、俺この人尊敬できないからワンワンでもブスッとしてて何も適当に話すだけっていうのはあんまりそのなんかやっても得をしないというか、
うん、
ことなんだよっていうことを言ってて、僕はすごい感心したのを覚えてます。
なんかすごい、いかに会社をサバイブするかっていう話になってきてますけどね、
はいなんか僕はそういうの考えすぎなのかもしれないですね。なんか根が臆病者なので会社クビになったらまた別の場所探せばいいやとは思うんですけど、まあできればクビになりたくないし、クビになるリスクは下げておきたいみたいな、う
ん、まあそれはそのリスクマネジメント、リスクヘッジは重要ではありますよね、
うん、
まあどこまでそれに能力を使うかっていうのもあると思うし、まあなんか話を聞いてるとヒゲポンさんはそういうの得意そうだからいいのかもしれないですけど、やっぱなんか性格的にそういうのができないとかそういうの苦手っていう人はまあいるんでしょうね、多分ね。
うんうん
うん。
そうですね。でなんかそのサバイブするって話が出たんで、なんかそういう話もしようかなと思っていて、なんかその会社でサバイブするってどういう意味かっていうと、 もちろんクビにならないっていうのもあると思うんですけど、まあ、ちゃんと楽しくやっていけるかっていうことがすごい重要じゃないですか、その仕事において、うん、毎日楽しくないよりは楽しい方がいいんで、でその時になんかどうやってサバイブしていくかって考えていくと、なんか僕がここ10年ぐらいで学んだのは、結局なんだかんだで言って二通りの場所を目指すしかないと思っていて、
うん、
一つ目は分かりやすいんですけど、とにかく会社のメインストリームにいるみたいな、
はい、
その例えばメッセージングの会社に勤めてるなら、本当にメッセージングをやってるバックエンドかメッセージングの UI をやってるところで仕事をすると、
うん、
だから逆に言うとメッセージングの会社なのに、なんかちょっと写真のカメラアプリとか出してるとかっていうところで、そういうなんか写真のとこにとかいたりすると、あっという間に部署がなくなってなんか路頭に迷っちゃうとか、
うん、
あとはその何ですかね、他の例で言うと忘れちゃいましたけど、なんていうかその 会社のメインストリームにいれば基本的にそんなすごいひどい被害に遭うことはない。組織変更で部署が丸ごとなくなるとか、明日から全然違う種類の仕事をしなきゃいけないっていうのはなくなるっていう意味で、できればメインストリームにいなきゃいた方がいいと思います、
うん、
で、メインストリームが明白ではない会社っていうのも多分あると思っていて、その場合はさっき言ってたワンオンワンとかで一体会社の上層部の人たちがどういう考えを持ってこれから進もうと思ってるのかっていうのは上司が情報を持ってるんで、それをもとに、うん、ああなるほど、そういう流れだと今やってる仕事はちょっとやばそうだなって思ったら少しずつ手を打って違うチームに移ることを考えたりとかってするのが大事ですね、うん、
まあジョブセキュリティとかに近い話かもしれないですけど、
うん、
まあその個人個人のその力とかだけで決まるのではなくて、そもそもすごい能力があるエンジニアだとしてもうまく会社のエンジニアリング部門とフィットしてなかったり、プロダクト的にあまり重要でないところにアサインされて、まあなんだかんだあの時間かけてるうちになくなっちゃったみたいなことっていうのはまああって、どうしてもそういうのは評価にすぐ現れてきちゃうですからね、うん、
そうなんですよね。なのでその辺は意識的にそのメインストリームを追い求めるっていうのは一つの方法かなと思います。
うん、
で、もう一つ、サバイブする方法は、もう一つの場所は多分その、すごい安定したチームに行くっていうのがいいと思っていて、
はい、
安定しているチームの例としては、例えばそのインフラ系をやってて、ここの職絶対なくならないよねって、例えばオンコール回してて、すごい負荷分散の仕事をしてるとか、
うん、
あとはこれもあんまり思いつかないんですけど、いい例かもしれないのがそのローカライゼーションとか、
はい、
その世界的にアプリを出しているところであれば、何か新しい機能を作るためにローカライゼーションでいろいろやらなきゃいけないんで、なんか仕事がなくなるってことがそもそもないみたいな、
うん、
いうような場所のすごい安定した場所を見つけて、やっていくっていうのも一つの手かなと思います、
うん、
なんか決してメインストリームではないかもしれないけど、すごい会社の屋台骨的なところでやると結構サバイブできるかなと思います、うん、
そこはね。でもそのエンジニアとしていいアーキテクチャを作りたいっていうのとジョブセキュリティっていうのが結構たまに相反することはあると思うんですよ、
うん、
例えばそのじゃあローカライゼーションの話で言うと、まあ、ローカライゼーション、
うん、
ちょっといい例じゃないかもしれないですけど、翻訳 UI の翻訳をするのは絶対必要で、この機能を出すときは、うん、まあこの言語とこの言語は絶対やんなきゃいけないと。で、うん、まあそういうのを担当してるエンジニアだったとして、でもエンジニアリングチームとしてはこんなの手でやるのはアホ臭いんで、まあ自動化できるようにしましょうよとか、
うん、
ユーザーがその翻訳のラベルをあのサミットできるようにしましょうよとか言って、そういう仕組みをバッて作った途端に、
うん、
そのなんか今までこの機能を出すためにここの承認が必要みたいなところにいたのが、いやもう自動化されたんでいらないんですみたいなことに、まあ、なるわけじゃないですか。
うんうん、
うん、だからそういうジレンマって結構まあたまにはあるかなっていう気は僕はしてますけどね。
確かにそれはおっしゃる通りだと思いますね、
うん、
ローカライゼーションはその危機は確かにあると思います。なんか、
うん、
特にそのプロダクトが成熟してきたらそうなりますね。
そう、あのプロダクトに直接関わるとかじゃなくても、バックエンドとかが会社が小さい時はこう手動でいいよねって言って、あの毎回毎回手動でインポートしてきただけど、まあこれはユーザーが自動でできなきゃいけないよねってなって、その機能を実装したらそこをずっと守っていたジョブセキュリティだった人がそこの仕事はなくなるってことは、まあ本当にいろいろあると思うんでね。うん、うん、とか今このここの部分はずっと安定だろうと思ってあのジョブセキュリティだと思って入っても、まあずっとそれがあるかどうかわからないしっていうことですよね。
そうですね。その辺はなんかエンジニアとしてのセンス、嗅覚でやるのと、あとは情報収集ですね。いかにそういう動きを早く察知するかみたいな。
うん、まあでもやっぱりだからといって、その自分の仕事がなくなると嫌だから、この自動化するプロジェクトを潰す方向に動くとか、まあそういうのは完全にあのモーラルハザード起こってるんで、
うんうん、
まあそうじゃなくて、むしろそういうプロジェクトにあの今やってる立場からこう参加して、それを成功させて、また次のところにで同じような ところを探すとかね。そういう、はい、やり方がいいと思いますけどね。
そうですね。賛成です。
うん。
いやー、なんかまた自分がやりすぎてた感を感じてきました。
いや、なんかこう、プロダクティビティの話もそうですけど、結構エクストリーミストなのか、もしくは、多分みんな意識せずにやってるんだとは思うんですけど、
うん、
それをこう言語化したり体系化してこうやって話すと、なんかすごい考えてやってるんだなって思ってしまうっていう、多分その両方だとは思うんですけど、
はい、できれば後者がいいですね。頭おかしいとか言われたんで、うん、プロダクティビティの時は。
他のねゲスト会でも結構触れられてましたからね。
はい、
うん、
そうなんですよ。
この間ナベさんの話の時に、
うん、
あれ何でしたっけ、ヒゲポンさんが好きな本って言って紹介されてた、
ああソフトスキルズ、
ソフトスキルズ、ソフトスキルズもこういう話が多いんじゃないですか。
はい、そうですね、はい、あの回聞いてましたよ。そのあの人とはだからすごい、僕はその筆者とはすごい合うと思うんですよね。
うん、
ちゃんと体系的に考えてとか、考えすぎて自分を追い詰める的な。
うん、
僕は本当にあのソフトスキルズを読んでた時に、なんかゲーム全くダメみたいなところに到達した時に、本当に直哉の顔が浮かんで、あ、これ絶対響かないだろうなって思いました。
ゲームをやる時間は無駄だから瞑想しろみたいなね。
うん。
うん。
いやー、まあ言いたいことはわかるし、まあ正論っぽいんですけど、もうそこだけ、そこを読んだだけであの本を嫌いになる人はいるだろうなと思いました。
ね、まあああいうこの主張が激しそうな本っていうのは、あ、すごいいいって思うか、なんか一つ二つ気に食わないだけで、なんか他のところも入ってこないみたいなことはまあありそうですよね。
うん
うん、
なんかあの作者の人、やっぱりあれだけまとめ、僕がすごい、あ、いいなと思う考えをまとめてくれたんで、割と尊敬して憧れてたんですけど、なんかついこの間、うん、彼ポッドキャストとかビデオキャストみたいなやってて、彼の動画を見たんですよ。
はい、
でなんかどっかから来た荷物を開けますとか言って、家の中でなんかその動画で物を開けてるんですけど、その時になんか憧れの人がやってるんですごいドキドキして見てたんですけど、なんかよく見たらなんか靴下に穴が開いてて、で床に段ボールとか落ちてて、なんか一気に冷めちゃったんですよね、なんか。
それがっかりっすね。
うん、見なきゃよかったな。
しかも何それ YouTube でガジェット開封動画とかやってるんですか。
そうです、そうです。
何なんだろうそれ。もう何、ソフトウェアスキルズは完成してリタイアして YouTuber としての人生を歩んでんですかね。
なんかいろいろなんかその自己啓発系っぽいのやってるみたいですね。なその時見たガジェットが何だったかちょっと忘れたんですけど。
うん。靴下に穴ね。
だから宮川さんも気をつけないといけないんですよ。なんかこれだけリビルドだけ聞いてると宮川さんって頭良くてすげえなって感じですけど、実際に会ってみて靴下に穴が開いてたらみんなにがっかりされるっていう。
僕はほとんど靴下履いてないんで大丈夫と思いますけど。そういう話ではないけど。でもあの人だって本にセルフブランディングは大事とか書いてたじゃないですか。
うん、そうなんですよ。
だからね、
なので彼のブログとかはね、なんかまあ一応デザイン考えてるなって感じだったんですけど、なんかね動画では油断してたのかな。なんか
それはがっかりだな。
うん
うん。なんでそれを見つけたんですか、たまたま。
なんか彼がツイートしてたのを多分見たんだと思いますね。フォローしてたんで。
うん。
いやもう全然関係ない話でした。
あれ日本語版もね出てるんですよね今ね。
そうですね。
うん、
まあという感じです。もう言いたいことを言い切ってしまいました。
すごいダダダッとね。これまた WebDB プレスのネタに使えるぞっていう。
そうですね、使わせていただきます。
これでもだからナウエさんもそうですけど、ポッドキャストで45分1時間とかまとめて話すとこうなんか体型だった感じになるんで、
うん、
大体2ページ4ページぐらいの原稿としてはちょうどいい感じになるみたいなのは
いけますね。リビルド様々です。
リビルド駆動で。
はい、いやなんか自分でこういう話をして自分の中でもそこまで話さなくてもって思うんですけど、時々なんか ね、ブログとかで言及してもらったりとか、この組織でなんか使ってますとか言われると嬉しいんでね、
うん、
そういう人たちに向けてちょっとでも情報共有できたらと思います。真面目ですけど、
ありがたいですね。そういう、でもさっきの話だと、イケポンさんはそういうマネージャーとの付き合い方とか、今日いろいろ話してもらいましたけど、
うん、
イケポンさん自身がその逆の立場でっていうのも、まあ、あるわけですよね。
そうですね。はい。
うん、だからそういう時は、今の話の逆転を考えながら、まあ、やっていくと、
うん。うん。その通りです。はい。
まあ、でも結局、自分はマネージャーでもありながら、自分にもマネージャーがいるっていう。
うん。
まあ、さっきのね、話だと、自分のマネージャーには、またその上に上司がいるって話だから、まあ、両方ともの考え方をみんな持たなきゃいけなくはなるんですよね、大体、どの道。
そうですね、うん。
うん。
そうなんですよね。
やっぱり、この、日本語だとあんまり使われない言葉ですけど、エンパシーっていう、
うん。
うん、このシンパシーとも似たような言葉ですけど、相手の、立場とか相手の気持ちになって物事を考えられるっていう能力がすごいいろんなところで重要になっているんだろうなっていう気がしますよね。
それそう思いますね。なんかそのエンパシーとか相手の気持ちになってっていうと、なんかすごいウェットな、
うん、
なんか気持ちを同化させてとかその人を好きになってとかってそういうイメージが湧くかもしれないですけど、もうちょっとドライに、
うん、
論理的に、あ、この人は上司に報告しなきゃいけないからこう考えてるんだなとかっていう、そういうなんていうか、もうちょっと論理的に相手の考えてることを考えるといろいろ得をするというか、嬉しいことがあるよねって感じですね。
そうですよね。この間会社、うちの会社でアルティチュードっていうファストリーのお客さんがに来てもらってプレゼンをするっていうカンファレンスがあったんですね。
はい。
でそこでうちのメンバーだけじゃなくてゲストスピーカーの人からもいろいろ話をしてもらった時にがあって、
うん、
そこで出た話で一つ面白かったのありましたね。まあ、今まさに、エンパシーとかの話なんですけど、もともとズーキーパーとかの開発をしてたカミリーさんっていう女性の方なんですけど、もともと CTO とかをやってて、
うん、
でも本当になんていうか、まあ、ウェットまでいかないけど、そういうマネジメントとかエンパシーとかの話をしてて、多分ビデオがサイトの方に上がってると思うんで、ショーノートからリンクしておきます。
見てみよう。
はい。結構面白い話だったですよ。僕はさっきも言ったけど、自分、マネジメントやりたくないけど、まあ片足突っ込んでる感じの立場から、すごいなんか参考になるな、みたいな話は多かったですね。
ほう、
まあ、ワンドワンのはこういう話をしたらいいとかいう、その話もありましたしね。
それはぜひ見てみます。
はい。一人 CTO ナイトは、あれですよね。ディナーショーみたいな感じっていう風に言われてましたけど。
あ、そんな感じなんですね。僕資料しか読んでないんで、なんか実際の現場がどうだったか知らないんですけど。
いやね、なんかわかんないですけど。でも、スライドと、あと参加した方のなんかメモとかね、
うん、
見た感じだとすごい。今までリビルドとかいろんなメディアとかで話していた集大成プラス Q&A ポエムみたいなね感じですごい面白そうな感じでしたけど。
じゃあもう本当にディナーショーみたいにして一人数万円取ればもうそれで暮らしていけるんじゃないですかね
そうなんですよね。これ多分だから直江さんが昔あれかメルマガ書いてる人のことを、
うん、
ディナーショーとか言ってたのにブーメランを食らってる状態だったんですよね
いやでもすごい感心しましたね。なんというかそのレベルまで考えた上で、しかもなんていうか体系だって人に説明できるレベルに到達してるっていうのはどんだけすごいんだよって感じですよね、あの辺は。
そうなんですよ。いやヒゲボンさんもそうなんですけど、そのああいうことを見て、ああそうそうってこう頷くところはすごい多いんだけど、
うん、
そのスライドとかブログポストとかポッドキャストとかでこうある程度体系化して話したりまとめたりできるっていうところがすごいんですよね。
うん、そうなんですよね、うん、いや彼は偉くなりますよって思い始めて10年ぐらい経ちますが
みんなここの界隈の人たちはみんな昔からあいつはできるやつだと思ってたってお互いにね言ってるっていうそういうノリがありますよね。
うん、 なんかその業界に貢献してる感じがすごくいいですよね、直哉さんは。そのなんていうか、自分の会社で知識溜め込むみたいなあんまりしないんで、必ず情報発信してシェアしてくれるじゃないですか。
そうですよね。でもそのシェアすることによってまた技術顧問だったりとか、いろんな会社の CTO になったりとか、そういうまた入ってくる部分があるわけですよね。
そうですね。
そこがすごいうまく循環してるんだろうなっていう気がします、はい。
あとは何がありましたっけ。もう、
そうですね、大体そんな、あの WebDB の連載はなんか書き方が高林さんとかを意識してるのかなっていうのを思ったんですけど。
おお。
そんなことないですか。
そんなことはなかったですけど、いや、高林さんには大きな憧れがあるんで、少なからず影響を受けてるかもしれないです。あの、なんか WebDB プレスって、基本デスマス調にするのがルールらしいんですよ。でもそれをだとかであるにしたいっていう主張をして、なんかそういう書き方にしてもらったんで、そう見えるのかもしれないですね。
おお、確かにそうですね。なんでそのデスマスじゃないようにしたかったんですか？
なんて言うんですかね。なんかデスマスだと、口調が柔らかすぎて、なんか主張ができないなというか、なんていうか、語尾が柔らかくなっちゃうじゃないですか、なんか。そうすると、自分の言いたいことをストレートに言えないなっていう感じがすごくしたんで。
そうですね。まあ、自分の体験を、こう、字の文で書いていくわけなんで、
うん。
なんか、確かに、デスマスだとこう、こういうことも、ありますよねみたいな、なんか弱い感じになっちゃうですかね。
そうですよね。なんかではここで何かを紹介していきますとか言われて、ってもし紹介するでいいじゃんみたいな。
それはありますね、
うん。
結構日本語は本当に形態か状態かで割とイメージ、受け取る側のイメージはだいぶ変わる言葉、
ね、うん、そうですよね。
うん、
そっか、高林さんの文章は多分死ぬほど読んだんで影響を受けてるかもしれないですね本当に。
ああ、じゃあそんな気がしましたよ、なんか読んだ時に。まあパターンとかで分類するのも多分その無理やりかもしれないけど、高林さんのブログとかって、
うんうん、
なんとか問題とかってこう勝手に名前つけたりするじゃないですか。
バッドノウハウとか。
そうそうそう。でその名前付けが結構的確なんで、
うん、
それでこう覚えてたりとかするわけですよ。
なるほど。
だからアンチパターンとかでこれをなんとか問題と呼ぼうみたいなことを言うと、おこれはみたいな感じになりますよね。
ちょっと盗作疑惑が出てきたので、うん、
いやいやいや。
あと高林さんに怒られるかもしれない。
いやいやいや、いいと思います。高林さん最近ね、まあ表のというかブログとかあんまり更新してくれないですからね。
そうですね、情報いっぱい持ってそうですもんね。
いや、持ってると思いますよ。一時期、Google プラスで書いてて。
書いてましたね。
うん、そうそう、最初、すごい初期のリビルド、まだリビルドじゃなかった頃に出てくれて、その時はなんか、Google プラスでネタを貯めて本に しようと思ってるみたいな話をしてたと思うんですよね。
うん。
でも全然進んでない気がする。
なんかリビルドに出てほしいな。
いや、何回かね、聞いたんですけどね、
うん、
話すと、多分、ヒケポンさんとかと同じというか、カテゴリー的には近い話が多分できるんだと思うんですけど、
うん、
多分、その、聞いてる人が自分のマネジメントした人とかになっちゃうから、特定できちゃうみたいなので、嫌だって言ってました。
それはだいぶジレンマですね。一般化してもなかなか言いづらいか、確かに。
多分一般化しても分かっちゃうんじゃないですか、その、うん、うん、本当にこううまく一般化しないと。
そうですね。
うん、
まあ僕の場合どうせ日本語分かんねえからいいだろうみたいな若干あるんで
言語バリアでごまかそうっていう、
うん、
ね。でもそれもあれですよ、もう10年ぐらいしたらあれ、ね、勝手に音声は全部自動トランスクライプスされて全部検索できるようになると思いますよ。
そっかそっか。
あれですよね、あの森田さんとかがそんな感じで日本語だからバレないだろうって言って結構いろんなこと話してて、 僕は編集とか全然してないですけど、
うん、
後からあれ話したって大丈夫だったんですかみたいなことはあったりしますよね。
そうなんだ。それ危険だな。
うん。
なんかそういえば今日ちょっとメッセージした時に、僕過去にリビルドで話したことが自分で思い出せなくて、書き起こしありますか、うん、みたいな聞いたじゃないですか。
はい。
リビルドの各エピソードの書き起こし、そういうのもなんか音声入力でもうできたりしないんですかね。この間なんかバイドゥの実験結果みたいなのありましたよね。なんかすごい精度いいみたいな。
なんかそうリスナーの多分方で前にボランティアでトランスクリプションを作ってくれた方が何人かいるんですね。
はい。
でその分は公開してるんですけど、まあ毎週毎週とすごい手間かかるし、
うん、
ちゃんとやろうと思ったら多分クラウドソーシングとかで、
うん、
まあ、お金払ってやってもらって、それを自分で構成するみたいなパターンがいいかなと思うんですよ。でもなんか最近見た記事だと、OS10、まあ、MacOS の、音声入力機能を使って、
うん、
その MP3 を再生しながらそのアウトプットをインプットにつないで、
うん、
その Mac に自動でトランスクライブさせるっていう技をやってる人がいて、なんか結構ある程度の精度でできるみたいですね。
そっか、なんかそういうレベルでいいと思うんですよ。なんか 100% の精度とか全然求めてないんで、なんかこれどんな話したのかなみたいな、特に過去のエピソードとかって興味あったりするじゃないですか。
そう、検索できるといいですよね、
うん、
あの話いつかしたんだけどどの回だったかなみたいなのはショーノートにあればたどれるんだけど、
うん、
僕の場合だともうあの時誰かと話してあの時何の話があったからって言ってこうショーノートとゲストとの組み合わせで探して、
うん、
って感じなんですよ。でも何分何秒に話したかとか全然わかんないし、それはやっぱ欲しいは欲しいですよね。
宮川さんそういうハック得意そうじゃないですか。なんか入力をゴニョゴニョして出力につなげてまた入力にみたいな。
出た出た、フィルタリングしてみたいなね。
そうそう、それプラ的な。
それプラで、
はい、
うん、やってみたいですね。
そうですね。
はい。いやでもあんまりね、検索とか文字起こしあるとまた同じ話してるよってのがバレちゃうんで、ほどほどに。
そうっすね。いや、お金取ればいいんですよ、お金を。
お金で、そっか、
はい。
有料会員だけっていうね。うん。良さそう。まあ、じゃあ、ひとまず、話し切ったってことで。
はい。
本編はそんなとこにしましょうかね。
そうですね。
はい。マイクロスポンサーを紹介します。LINE さんですね。LINE の技術カンファレンス、LINE デベロッパーデーが今年も開催されます。メッセージングだけではなくて、ライブ配信とか高トラフィックな開発の裏側や今まで話してこなかったようなトラブル事例とか、LINE のテクノロジーロードマップなどお話をする予定だそうです。時期は9月29日の木曜日、渋谷のヒカリエホールで開催されます。詳細は Twitter のハッシュタグ、LINE デブデイ、LINE デブデイから公式サイトをリンクされてますので見てみてください。参加応募の締め切りは9月15日だそうなので、早めに登録をしてみてください。スポンサーどうもありがとうございました。はい、では、リンクとかね、WebDB プレスの94号へのアフィリエイトリンクも貼っておきますので、そちらも見てみてください。リビルド FM スラッシュ156から、たどれますので、そちらの方のショーノートを参考にしてみてください。はい、では、ゲッポンさんどうも。ありがとうございました。
ありがとうございました。